ここからは毎週火曜日お送りしております。台湾在住の片倉芳光さんとつないで片倉さんに台湾の話ご紹介していただいております。台湾エクスプレスのコーナーです。さあ今週もこの時間台湾と生放送でつないで、片倉さんにお話ご紹介していただきます。台湾在住の片倉芳光さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、片倉さん今週の台湾エクスプレスですが、話題はどのようなお話でしょうか。
はい、まあ、今ね、コロナウイルスでいろいろ皆さん大変だと思うんですけれども、
はい、
台湾もね、やはり、こう海外に出れないとか移動の制限があったりですね、いろいろこう、皆さんこう不便を強いられてるんですよ。
はい、
で今日の話題はですね、ちょっとそういう中でこう台湾の人がこうやっぱりね、日本に行きたいっていうふうに考えてる人たくさんいるわけですよ。でこの人たちからもこのコロナウイルスはね、自由を奪ってしまったわけですよ。
はい、
でまあよくね、こう、まあ、日本に行きたいっていうのはこう、私もね、よく取材なんかをしていろんなね、台湾の方とお話してるとね、もう日本に行きたい、遊びに行きたい、旅行に行きたいっていう話はもうすごいよく聞くんですよ。
はい、
でこれはもう多分まあね、全く興味がないっていう人はね、あんまりいないんですよね。やっぱり日本にある程度のこう興味があって、旅行も、まあ、よくしますからね、台湾の人はね。はい、だからこんなに長い間こう日本に行けないっていうのは初めてだっていうようなことを言う人までいるわけですよ。
はい、
ね、でちなみに台湾の人々が1年間にどのぐらい日本に行ってるかって話、これ何度かこの番組でもしたことあると思うんですけど、どのぐらいだと思いますか。
ま、なんか年、
うん、まあ、何回かこれで話してるんですけどね、はい、まあ、台湾の人口がね、はい、2360万人、約2360万人の人口がいるんですけど、このうち1年間で日本に行く旅行者の数、渡航者の数っていうのは実は500万人いるんですよ。
500万人
ということは簡単に割り算したら、まあ、4人に1人ですよね。
そうですね。
でこれ当然ながら、まあ、例えば病気の人とかね、
はい、
超高齢者とかね、こういう人たち旅行しませんから、対青年人口で考えたら実質的には3人に1人ぐらいは1年に1回日本に行ってるって計算になっちゃうんですよ。
はい、
だからもう非常にこう台湾の人々は日本に実際によく行ってるんですよね。
ですね。
だともう一つね、面白い数字があって、日本からこれ台湾に来る人たちってたくさんいると思いますよね。
はい、
で実際たくさんいるんですよ。で実際たくさんいるんですけど、先ほど私がね、台湾人の、まあ、3人に1人は1年に1回日本に行ってると、まあ、2360万の人口のうちの500万人が行ってるって言いましたよね。
はい、
で日本から台湾に来る人っていうのは、まあ、これもね、決して少ない数じゃないんですけど、大体200万人ぐらいいるんですよ。ということはこれ、まあ、これでもね、年々こう増え続けて記録更新を続けてるんですよね。
はい、
ところが日本の人口って1億2000万人ですよね。
そうですね。
そのうちの、まあ、200万なんですよ。
はい、
つまり台湾との人口の差っていうのは 6対1。台湾は6分の1しか人口ないわけですよ、はい、日本のね。なのに台湾から日本に行くのは500万人。で、日本から台湾に行くのは200万人とこう倍になってるんですよね。
はい、
いかにこれ台湾とかすぐ日本に来てるか分かりますよね。
そうですね。そうですね。
うん、はい、まあ、こういうね、まあ、今年は残念ながらちょっとこうね、日本に行ったり台湾に来たりできない状況になっちゃってますけど、はい、そういう中でこう台湾の人々がこう日本に恋焦がれる気持ちをですね、
はい、
なんとかしようということで、この旅行博っていうのをこうやるんですよね。
はい、
でこの旅行のイベントをやるんですけど、で今日本の自治体、特に地方都市にとっても、まあ、東京なんかもそうなんですけど、日本の各自治体から見た時に台湾のお客さんって非常に重要なんですよ。ね、でこれなぜかっていうと、台湾の人々っていうのは日本に興味があっていくわけですよね。
はい、
ですから土地の歴史とか土地の文化とか、うん、そういったものにこう触れたがるんですよ。
はい、
だからどこの国の人たちとは言いませんけど、買い物ばっかりをしてそれで終わっちゃうとかね、日本に来ても自分たちの料理を食べたがるとか、
はい、
そういうことはあんまないんですよね。だからこう迎え入れる側 の日本の人たちにとっても台湾のお客さんっていうのはなかなか魅力的な存在なわけですよ。うん、
はい、
特に歴史建築とかね、文化とかそういったものに興味がある人多いですから、伝統工芸とかね、その、まあ、逆に その各地の人々がこう見せたい日本っていうか見せたいその土地の文化をこう台湾の人って見たがるところがありますから、
マッチするんですね、
これ当然歓迎されるわけですよ、で、この旅行のイベント、まあ、旅行博ってねこっちで言うんですけど、
はい、
こういうイベントでもこう日本の各自治体が一生懸命こう、まあ、自分のところに来てくださいっていうようなこのプロモーションをかけるわけですよね、で、ただ今年は逆に言うとこの観光プロモーションそのものがちょっとこうやりにくいところがありますよね。
そうですね。ですよね。
あとそもそもスタッフが来られませんから、
はい、
非常にやりにくいわけですよ、で今こう台湾のスタッフ、ね、台湾で日本語できる人を使ったり台湾の、ね、このコンサルティング会社みたいなことを話をして、やっぱりこう日本の自治体がこう台湾向けにこう来られないけど日本を味わってもらおう楽しんでもらおうっていう、 こうイベントをやるわけですよね、でもうこれをちょっと見てきたんですけど、これがねまたすごいんですよ。もう超満員なんですよね、でこれかえってちょっと心配になっちゃうぐらい、ね、今これコロナウイルスありますから、
そうです
超満員っていうのは、まあ、本当はこれねいいのかどうかって非常に難しいところなんですけども、もう大人気なわけですよ、
はい、
で、まあ、例えばこういろんなパンフレット配るとかプレゼントを配るとか、まあ、いろいろことをやるんですけど、もうみんなこうストレス溜めてますから、日本に行けない状態でね、いますから、でこう非常にねこのみんな積極的にこう質問したりですね、
はい、
こうやってるんですよね、でなんかこう一つ私が、ね、すごい印象的だったのはね、ちょっと大きなこうボードが用意されていてね、
はい、
そこにこうちょっとステッカーみたいなものを配ってそこにメッセージを書いてもらって、その自分の気持ちをこう、まあ、中国でこうメモしてもらってそれ貼り付けるっていうボードがあるんですよ、こうメッセージボードですよね、はい、でここにこうみんな一生懸命こう書いて貼ってるわけですよ、
はい、
でそういうのを見てるとなんか、まあ、日本に行きたいとかね、その遊びに行きたいとかってこうみんな書いてあるんですけど、そういう中にね例えばこういうのがあるんですよね、はい、昔空港でお世話になった綺麗な地上職員の方また会いたいですとかね、
はい、
まあ、中国で書いてあるんですけど、
ええ、
私はどこどこでこういい思い出ができました、また行きたいと思いますみたいな、そういうメッセージ書いてくるんですよ、
はい、
でこれ誰が見てるってわけじゃないんですよね、私はこう見てますけどね、みんな自分の気持ちを書くだけなんで、別にそれをこう、ね、誰かに見せるわけでもないし、
その
土地の人に、ね、送るわけでもないですから、
届くわけでもないけど、
だからこう素直な気持ちなわけですよね、
はい、
うん、今すぐにでもに日本に行きたいとかね、
あ、
なんかそういうことみんな書いてるんですよ、それとか まあ、あとこれね誰が見るものじゃないっていうところがまた重要なポイントでね、完全に個人的な話とかも結構書いてあるんですよ、
はい、
取引先の社長さんにまた会いたいとかね、
あ、なるほど
もう自由ですから、でも逆にこういうのを見るとやはりね、台湾と日本のこの結びつきっていうかね、こう人と人とのつながりっていうのをすごく感じますよね。
本当ですね。
それとかね、あとはやっぱりこういろんなその例えばブースがあって、そのブースでいろんなこう土地のいろんなものをこう紹介してますよね、
はい、
でそこでこうちょっと多分触発されたのかね、例えばある人は例えばこう熊本の、まあ、熊本県のね観光ブースのところに行ったんでしょうね、まだ行ったことがないけど次は必ず熊本に行きたいとかね、
あ、
書いてるわけですよ、こういうなんかその素直なところっていうのがねすごく面白くてね、なんか本当にこうなんかね台湾の人にとってはそれこういうのもすごく、なんか人間臭いとかあったかいんですよね本当にね、それともう一つね、こう台湾の旅行博というのはちょっとこう日本と少し違うところがあって、
はい、
販売をするんですよ。
販売、
それイベントっていうのはイベントだけでこう物を売らなかったりしますよね、
はい、
でこういうところで普段は例えばこう通常だとこう飛行機の特別に安いチケットを売ったりするんですよ。
あ、そうなんですか。
だから業者向けのこう人、
はい、
一般向けの人分かれてて、で大体まあ私両方行くんですけど、こう業者向けの方は別に面白くないんですよ。みんなそれぞれこうね、なんか業者同士でなんかこう情報交換したりね、はい、するだけなんで、はい、ところがこの一般向けの時っていうのは本当にすごくて、もうみんな一つエンターテインメントなんですよ、
はい、
で毎回必ずお決まりなのが、 その、まあ、日本のこう自治体なんかも必ずこう、大体今ほとんどゆるキャラみたいなのがありますよね。
ありますね。
ね。で、これ必ず連れてくるわけですよ。で、もうみんなその台湾の人知ってますから、
はい、
なんかそのゆるキャラのそのキャラクターとこう、一人一人全部記念撮影する人とかね、
ええ、
いるわけですよ。で、中でもこうね、あの、くまモンとかっていうのすごいやっぱ人気があって、まあ、引っ張りだくなわけですよね。うん。で、こういうところもね、よく知ってるなってこう思うわけですよ。
本当ですね。
で、プレゼントをね、こう渡すときに、こう、クイズみたいなのやったりしてるところもあるわけですよ。
はい。
で、その、例えばこう、まあ、丸×式とかね、あの、こう、そういうふうにして、こう、じゃんけん大会とかね。
はい、
で、こう、勝ち残った人に、こう、その地元の特産品をプレゼントするとかっていうふうに。やってるんですけど、これ結構日本の側もみんな知っててですね、結構レベルの高い問題を出すんですよ。
はい、
で、で、例えばこう丸バツとかだったらね、まあ、二者択一ですから、丸かバツかでね、やれるので、ちょっと難しくてもいいだろうとかって思ってやりますよね。はい、みんな結構知ってるんですね、台湾の人ね。で、むしろ知らないのは、こう、我々のは普通の日本人が行くと全然知らなかったりするんですよ。もう完全に知識が逆転しちゃってるっていうね、話があったり、もうこういうのは本当ね、台湾の人がいかにこう、日本をね、熱い眼差しで見てるかってことを感じる瞬間ですよね。
なんか旅行のイベントってすごい、僕なんかはすごい新鮮で、今、片倉さんのお話聞いてましたけど。
まあ、基本的に楽しむのが上手な人たちが多いんですよね。
はあ、
だからこれちょっとね、最初の方に言っていたこととちょっと違う側面なんですけど、
ええ、
行きたいっていうね、この、まあ、いわゆるその日本に行きたいっていう、そのストレスっていう言い方しましたけど、そういうストレスは確かにあるんですよ。うん、だけど、逆にそのイベントとかでどうやったら自分が盛り上がれるか楽しめるかってことを上手にこう盛り上げていくってところがありますよね。はい、だから、まあ、非常にノリもいいんですよ。
そうですね。
うん、だからね、その全国から来たそのゆるキャラと一人一人記念撮影する人とかっていうのも、本当なんかもう無邪気にこう楽しんでるんですよね。
ええ、
で、やっぱこういうところっていうのがね、まあ、台湾の人の気質っていうのをちょっと感じたりもしますよね。
じゃあもう片岡さん、もうそしたら旅先なんて言ったら、本当にもう純粋にほぼその街を、場所を楽しむって感じなんですね、そしたら。
そうですね。だからこういうところはね、逆に見せ方の問題っていうのも出てきますよね。
はい、
うん、どうしたらこう台湾のお客様をね、こうよりリピーターに育てていくかっていうことをね、ただ来てね、ただ台湾に来てプロモーションやって盛り上がるだけだったら、結局日本47都道府県それぞれやってますから、
はい、
で、町によっては市とか町の単位で来たりしますからね、つまりこう日本からこういうイベントに本当に100近くのこう団体が参加したりするわけですよ、
はい、
で、みんな台湾のお客さんを取り合いしちゃいますから、で、そういう中でこう取り合いする中で、どうやったら自分のところにね、いいお客様をこう定着させられるかっていうのは、こう力量が問われてますよね。
うん、そうですね。
うん、だから、まあ、私もよくこういうところね、よくアドバイザーっていうか、まあ、いろいろね、こう意見聞かれるんで、お話するんですけど、やっぱり自分たちだけ儲かればいいとかね、自分たちだけ盛り上がればいいって考えで、プロモーションやっちゃうと先が見えますよね。うん、どういうことかっていうと、例えばこう、まあ、近隣のね、県と組んで、3つぐらいの県でこう、例えば連携するとかね。
広域な感じで。
あと飛行機のチケットなんかも、まあ、今、台湾から日本に、まあ、飛行機路線たくさんありますから、例えばこう、まあ、鹿児島インの福岡アウトでね、こう提案するとかですね、宮崎インの、例えば鹿児島アウトにするとか、そういうふうにこう、なんか組み合わせでこう、自分のところだけにっていうんじゃなくて、他のところと、まあ、連携しながらね、
はい、
いろんなお客さんをこうより満足させていくっていう手法とかやっていくの方がいいと思うんですよね。
うん、
まあ、こういうね、ものはやっぱりこう上手にね、せっかく台湾の人がこう日本に気持ちを向けてくれてますから、
はい、
上手にね、こう双方盛り上がれればいいなと、私なんかもいつもこう目を細めながらね、眺めてるんだよね。
そうですね、もう本当ね、早くね、行き来できるようになればいいですよね。
そうですね。まあ本当ね、今年は本当にこういうことになっちゃったんでね、残念ですけど、まあ、やっぱりでも台湾の人のああいう姿を見てるとね、やっぱり日本っていう土地の魅力をね、私なんかもこう、まあ逆に、日本人は逆に日本の魅力に気づいてないようなところありますけど、
うん、
やっぱ台湾の人から見ると眩しいぐらいに輝いてる土地なんですよ。 だからこういうのを、ね、そこにこう甘えずになんか、ね、上手にこうより深く楽しんでもらえるような、ね、仕掛けっていうかね、そういったものをうまく出していければね、より台湾の人もたくさん来てくれるだろうし、まあ、より深く、ね、日本を楽しんでくれるんじゃないかなって思いますね。
はい、今週の台湾エクスプレスをお送りしました、台湾在住の片倉芳美さんとこちら生中継つないでお話をご紹介していただきました。片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。